お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから伝道者の書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は伝道者の書7章21節、8章、そして9章1節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
伝道者の書7章の学びをしていますが、21節。人の語る言葉にいちいち心を止めてはならない。あなたのしもべがあなたを呪うのを聞かないためだ。あなたのことをよく知っている人が、あなたは悪いやつだと言っているという報告を聞いたとしても、心を乱さないようにしてください。もしあなたが右にもそれず、左にもそれず、あくまでも道の真ん中を通って行けば、長い間にはそこにいる人々はあなたの悪口を言うようになるものだからです。人道主義者になろうとすることだけで、人生に満足を求めるのは決して人間らしく生きることではありません。私たちは若者たちがそのような種類の生き方に反抗しているのを見てきました。ハワイでミニストリーをする特権が与えられ、かなりの人数がキリストに立ち返りました。彼らは他のことはすべて試してみたのです。でも彼らはなぜ自分たちの両親が教会のメンバーなのに、家庭でキリストに出会うことがなかったのでしょうか。彼らは自分たちの家庭や教会に何かが根本的に欠けていることに気づきました。彼らは偽善と道徳家や人道主義者の人生の虚しさを見てきたのです。私は不信心な無神論者に福音を伝える方が、偽善的な教会出席者にそうするよりも簡単だと信じています。不信心な無神論者は、初めて福音を聞いたときに応答するかもしれませんが、偽善的な教会出席者は、福音を何度聞いても、福音に対して頑なになっているのです。これは本当に悲劇というほかありませんと、マギー博士は述べています。さて、伝道者の書8章の学びに入りますが、この章も生ぬるい人間の話が続きます。彼は熱くも冷たくもないのです。道徳家たち、または人道主義者たちは、自分たちが黄金律によって生きていると言いますが、彼らは黄金律とは何であるか、黄金律が何を要求しているかを全く知らないようです。ソロモンは悪者と正しい者との間には、大した違いがないように見えると観察しています。伝道者の書8章の一節。誰が知恵ある者にふさわしいだろう。誰が事物の意義を知り得よう。人の知恵はその人の顔を輝かし、その顔の硬さを和らげる。本物の知恵であられるキリストだけが人間の人生を変えることがおできになります。主は人生に興奮と喜びと平安をもたらしてくださいます。主は私たちが今日、平凡な人生を歩むことから解放されるために必要なすべてのものをお与えになることができるのです。伝道者の書8章の2節。私は言う。王の命令を守れ。神の制約があるから。王の前から慌てて退出するな。悪事に加担するな。王は自分の望むままを何でもするから。ソロモンは結局、自分のやることに気をつけよう、トラブルに巻き込まれるなと言っているのです。 伝道者の書8章の4節。王の言葉には権威がある。誰が彼にあなたは何をするのですかと言えようか。さて王は自分が信じている者のために立ち上がることができます。なぜなら彼にはそうする自由があるからです。あなたも王のように生き、キリストのために立ち上がってはいかがでしょうか。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私はその当時、ヒッピーと呼ばれたライフスタイルを取り入れた若い浮浪者と話したことがあります。私は彼に尋ねました。一体全体どうしてこのライフスタイルを取り入れたんだい？なんでそういう格好をしているんだい？彼は答えました。僕は自由が欲しいんだよ。自分が好きなように生きたいんだよ。そこで私は彼に言いました。一つだけ質問させてくれるかい？もし君が今着ているものを変えて仲間のところに戻ったら、彼らは君を受け入れるかな？彼はちょっと考えてから次のように言いました。きっと受け入れないだろうな。そこで私は言いました。だったら大した自由はないみたいだね。若者たちは、自分たちは群衆、つまり自分の群れの認可がなければならないと感じています。だから彼らは本当には自由が何だか知らないのです。彼らのうちのとても多くが、ただ群衆に受け入れられるために麻薬を吸います。そこで私は若者に尋ねました。僕がこういう格好をしているから、僕には自由がないと思うかい？彼は答えました。うん、そう思うよ。そこで私は、私には彼が持っていない自由があるのだと話しました。彼に私はいつでもこういう格好をしているのではないことを話しました。私は自分の好きな服装をすることができます。私は何かのパターンに従う必要はありません。自由があるのです。そして私は次のように言いました。君も僕も神様に対して反抗している世界に生きている。人類はそっちの方向に向いているんだ。でも僕は主イエス・キリストに膝をかがめることができる。僕はこの方を自分の主、救い主と呼ぶことができる。これが本当の自由なんだよ。僕は群衆が行っている方向に行ってはいない。自分の選択をしたんだ。君も本当の自由が欲しいなら、キリストのもとに来たまえ。イエス様はこのように言っておられるんだよ。そしてヨハネ8章の36節を読みました。ですからもし子があなたを自由にするなら、あなたは本当に自由なのです。これが自由なんだよ。人道主義は、牢に入っている犯罪者と同じように神様に反抗しており、彼は自分のグループの規則と彼らが決めたパターンによってしっかりと拘束されているということを理解するのは難しいようです。彼はある特定のライフスタイルに拘束されているだけなのです。伝道者の書8章に戻りますが、8節。風を支配し、風を止めることのできる人はいない。死の日も支配することはできない。この戦いから放免される者はいない。悪は悪の所有者を救い得ない。もしその人が自分が関わっているグループに認められるためにお酒を飲み続けるなら、そのうちに彼はアルコール中毒になってしまいます。残念ながらそのような人たちが何百万人もいます。彼らはみんな人道主義者たちです。そして最終的に彼に死が訪れますが、死の日も支配することはできないのです。伝道者の書8章の11節。悪い行いに対する宣告がすぐ下されないので、人の子らの心は悪を行う思いで満ちている。 私たちの現在の社会で起こっていることの何という描写でしょうか。裁きが下されないとき、人間はもっと悪い行いをします。なぜなら人間の心の中には悪があるからです。自分たちをクリスチャンと呼ぶ人たちさえも罪を犯し続けます。中には、もう5年も罪を犯し続けているけど、神様は何もしないじゃないかという人さえいます。そのような態度は、すでに神様の裁きが下っていることを明らかにしています。神様は何もされません。なぜなら、神様は道をずっと下ったところであなたを待っておられるからです。憐れみ深い神様はこのようにも言われます。第二コリント六章の二節。確かに今は恵みの時、今は救いの日です。神様はあなたが神様に立ち返ることができるように、今日という日をくださっているのです。伝道者の書8章の14節。しかし虚しいことが地上で行われている。悪者の行いに対する報いを正しい人がその身に受け、正しい人の行いに対する報いを悪者がその身に受けることがある。これもまた虚しいと私は言いたい。ソロモンは物事の表面だけを見ているときには、悪者と正しい人の間に大した違いがないように見えると観察しています。その人が悪いか正しいかは大した違いではないように見えます。なぜなら、どちらも同じ結末に行き着くからです。伝道者の書8章の15節。私は快楽を賛美する。日の下では食べて飲んで楽しむより他に人にとって良いことはない。これは日の下で神が人に与える一生の間にそのロークに添えてくださるものだ。食べて飲んで楽しむこと、また人生を楽しみ、日の下で神が人に与えるそのロークを楽しむことが人間にできる最善のことであると彼は締めくくります。しかしこの考えは人間が持つことのできる最も虚しい人生哲学です。さて、伝道者の書九章の学びに入りますが、私たちは道徳家に人道主義者というレッテルを貼りました。ここで私たちは彼の実際の行動を目にします。この人はもしあなたが自分の借金を正直に支払い、善良な生活をするなら、神様はあなたを受け入れてくださるという人であることを見てきました。彼は人生の高速道路の真ん中を行く平均的なアメリカ人のようです。彼は自分自身の強い影響力によって、自分は天国に行くのだと感じている人物です。俺は自分の救いを成し遂げている。結局のところ俺はなかなかいいやつじゃないか、というわけです。彼の人生哲学は難しく、そこにはほとんど本当の喜びはありません。彼は毎日、夕方にお酒を飲むと、陰気で悲観的な結論に達します。伝道者の書の教えは、かなり過激であることを見てきました。それらの教えは、日の下の人間の哲学を代表しています。これはクリスチャンの見解を示すことも、神様の見解を代表することもありません。この教えは、日の下の人間が達する避けられない結論を私たちに教えるのです。伝道者の書は陰気な書物だと思いますが、中でもこの書は特にそうです。この書の中から聖書の他の箇所とは矛盾するように見える多くの箇所を引き出すことができます。それらの箇所は 聖書のいくつかの偉大な教えに矛盾する考えを表しています。この書が無神論者の間で好まれるのも説明がつきます。フランスの哲学者ボルネイとボルテールとは、伝道者の書から頻繁に引用をしています。その引用は、ドイツの哲学者ショーペンハウエルのような悲観的な人生哲学を育てました。現代のカルトのいくつかは、自分たちの体制の主要な主題がこの書に基づいています。伝道者の書は、どのようにして聖書の聖典の中に入ったのでしょうか。そのためには、著者の目的に戻らなければならないことは明白です。著者の主題は何でしょうか。彼はこの中で何を実演しているのでしょうか。彼はクリスチャンの原則を示そうとしているのでしょうか。私たちはいつでもソロモンが神様から離れた人生のことを語っているということを覚えておかなければなりません。彼は神様を抜きにしてどのようにしたら幸せになれるかを実験しようとしたのです。ここに書かれているのは火の下で彼がたどり着いた結論なんです。この世の人間は人生をこのように見ているのです。ですから未信者がこの書から引用するのは別に驚きでも何でもありません。この書を理解するために一つの実例を差し上げたいと思います。満ち潮と引き潮のちょうど間に注意の潮と呼ばれる海面があります。海面の下の生き物の領域があります。海面の上の生き物の領域もあります。実際その二つはまるで二つの違う世界のようです。海面の下の世界にはヒレのある魚がいます。そして海面の上の世界には翼を持った鳥がいます。二つの種類の生き物です。つぐみはマグロに向かってお前は羽がないから全く間違っているなどということはありません。さて伝道者の書は火の下です。しかしクリスチャン生活は神様のおられる天のところにあります。火の下にいる人間は火の上におられる神様の見解とは違う人生観を持っているのです。私たちは二つの違う世界、二つの違う生き方を見ているのです。火の下の人生は神様から離れたこの世の存在です。火の下の人生は将来と永遠を神様抜きで見るのです。クリスチャン生活はこの人生観とはすべてにおいて対照的です。なぜなら人間は神様の恵みによって救われた神様の恵みの現れだからです。ですから二つの違う区域があり、方法の法則と原則とは一つには当てはまらないのです。この二つは海面の下の世界と海面の上の世界のようにかけ離れています。ですから神様を信じていない人に向かって次のような聖書の言葉を言ってもそれは時間の無駄なのです。コロサイ人への手紙3章の1節。こういうわけで、もしあなた方がキリストと共によみがえらされたのなら、上にあるものを求めなさい。そこにはキリストが神の右に座を占めておられます。なぜならその人はキリストのうちにないからです。またキリストと共によみがえってもいません。ですからその人には上にあるものを求めることができないのです。新しく作られたものになるためには、まず、最初に生まれ変わる必要があります。ですからクリスチャンでない人にその人がキリストのうちにある人間であるかのように話しかけても役に立ちません。なぜならその人はキリストのうちにはいないからです。それはまるで亀に向かって空を飛ぶことを教えようとしているようなものです。亀には飛ぶことには興味はありません。ここまで見てきたように、伝道者の書は、ソロモンが人生で行った実験の記録です。 彼は自分の魂の満足を見つけることができるかどうか、日の下のすべてのことを試してみました。すべてのことはその光に照らして解釈しなければなりません。そしてソロモンは知識を求めてみて、次のような結論に達しました。伝道者の書12章の12節。多くの本を作ることには限りがない。そして快楽を試したときは、私は人生を憎む。富を試してみて達した結論は、伝道者の書5章の10節。金銭を愛する者は金銭に満足しないというものでした。それから彼は宗教を試し、宗教は人を気違いにするか、宗教で金儲けをするものにするか、意地の悪い人間にするか、詐欺師にするか、または変人にするか、狂信者にするかのどれかであると、そのような結論を出しました。それから彼は、評判と名声と道徳を試してみました。その結果彼が最終的に言えたことは、すべては虚しく、霊の悩みであるということだけでした。ついでながら私たちも、娯楽と快楽に満ちた町の中で同じようなことをすることもできます。それらの場所は、名声と富の場所であり、睡眠薬と麻薬の専売権を持っているような場所でもあります。人生は神様とキリストなしには、全くもって虚しいものなんです。アウグスティヌスはよく引用される次のような表現を使いました。神様、あなたは私たちをご自分のためにお作りになりました。そして人間の心はあなたを見つけ、あなたに行こうまでは落ち着くことはないのです。人類の心はそこに全世界を入れたとしても満たされないように作られているのです。伝道者の書からの引用が社会主義を支持するのによく使われてきましたが、経済、行政の国家統制にはたった一つの答えしかありません。キリストが唯一の答えです。すべて他の道は虚しさと苛立ちにつながります。命はキリストと共にだけ豊かにあるのです。伝道者の書9章の1節。というのは、私はこの一切を心に留め、正しい人も知恵のある者も、彼らの働きも、神の御手の中にあることを確かめたからである。彼らの前にあるすべてのものが、愛であるか、憎しみであるか、人にはわからない。彼は将来については心配していません。永遠の領域については、彼は考えても見もしないのです。なぜなら彼は、永遠については何一つ知らないからです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は道徳というテーマで、伝道者の書7章21節、8章、そして9章1節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。